ハレルヤ、おはようございます。ちょっと朝夕秋めいてまいりましたので感謝であります。皆さん、この暑い夏、健康の方はいかがだったでしょうか。私も青息吐息の夏を過ごして守れたことを感謝しております。先週の火曜日に2ヶ月に1回血液検査を受けるために、病院にかかってるんですけど、血液検査するときですね、若い美しい看護婦さんが採血なさったんですよ。パッと見て、わっ、きれいな手、きれいな、血管注射がしやすかったんでしょうね。これ見て、もうきれいな血管ですねと褒めてもらいました。こんなおじいさんだってあれですけど、褒められると悪い気はしないですね。とてもそれで採血してもらって、その採血結果は1時間半かしたら分かるんですけど、可もなし不可もなしで、グリコヘモグロビンの最新の数値は 6.5 でした。この数値が分かる方はね、分かるんですけど、何のことやと思われる方は分からないんですけど、とにかくグリコヘモグロビンの数値が 6.5 で、暑い夏を支えられて感謝しております。でも暑い夏ですね、そうもいかないという方もあるかもしれません。どうぞ健康のために、また私のためにも、お祈りをいただければ感謝であります。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日はちょっと声がガラガラの声になってしまいましたけれども、守られてこの尊い講談の御用が全うできますようにお願いします。青息吐息で本当に辛い夏ではありましたけれども、若い皆さんのお祈りによって守られて、こうして講談の御用が果たせますことを感謝します。しばらくの時ですけれども、神様が語ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今私はネヘミヤ記のテキストにさせてもらっております。今日は第3章に入りました。で、本来ならば3章全部読んでいただくといいかなとは思ったんですけど、暑い時ではありますので、今日特に注目したいところだけをピックアップして読まさせていただきました。で、第3章はネヘミヤによってエルサレムの城壁が再建されるという本格的な再建が始まりました。で、この3章を読みますと、この再建は羊の門、1節の羊の門から始まりまして、3節の魚の門、6節の古い門、13節の谷の門、14節の糞の門、15節の泉の門、それぞれエルサレムの城壁は門があったんですけど、その門ごとに順番にですね、イスラエルの人々がみんなで、心を合わせて再建に使えたところであります。このイスラエルの民は誰一人文句言う人はありませんでした。この3章を読む限り、みんなが一致団結、誰も不平を言うものもありませんでした。誰一人怠けて、逃げ出すと、そういう人もありませんでした。でありますから、3章1節からずっと全巻を通して流れるその考え方は、イスラエルの人々は本当に 頑張ったんだな、一生懸命やったんだなということをここで、見ることができると思います。で、私は今日ですね、いろいろこの箇所からたくさんのことをですね学び取ることができると思うんですけど、特に今日は、10節23節29節30節この箇所に何回も使われている短い言葉に注目していただきたいと思うんですね。はい、まず第一にですね、実節、その次にハルマフの子エダヤが自分の家に面するところを、自分の家に面するところを修理したと書いてあります。23節にはその後にベニヤミンとハシブが彼らの家に面するところを修理した、家に面するところを修理した。29節その後にイメルの子ツァドクが自分の家に面するところを修理した。そして30節その後にシェレムヤの子ハナムヤとツアラフの六男ハヌンがその続きの部分を修理した。その後ですね、その後ベレクヤの子メシュラムが自分の部屋に面する部分を修理した。どうでしょうか。今日ですね、わざわざ自分の家に面するところを修理した。いろいろ修理するところあると思うんですよね。羊の門から始まって泉の門まで、そしてみんなが心を合わせて一斉に再建事業に参加しているわけです。ところがその中でわざわざピックアップして誰ぞ何の何例は自分の家に面するところを修理した。これは注目すべき言葉ではないかなと思うんです。自分の家に面するところを修理した。一体これは神様はこのネヘミヤの言葉を通して何が言いたいのでしょうか。いや、神様はネヘミヤ記を通して今日の私たちに何を言いたいのでしょうか。自分の家に面するところを修理した。私はこのところから神様は本当の真の教会の建設というのは、神様の事業の建設というのは、まず家から始めよう、まず家庭から始めよう、このことをですね、神様がこのところから語っておられると思うんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちにはすることいっぱいあります。もうお仕事もお付き合いも勉強も商売もいろんなやらねばならないことがいっぱいあります。そして教会の奉仕たるや本当に様々であります。でも自分何の何べえは自分の家に面するところを修理したというこの言葉が私の心に強く響きました。あ、そうだ、これは自分の家庭、自分の家族、いろいろやることいっぱいあるけどね、特にその中でも家庭、家族、このことについて神様は語っておられるんじゃないかと思うんですね。ホーム、ホーム、家庭、なんという美しい、なんというホッとするような言葉でありましょうか。我々はその中でおぎゃーと生まれてからお隣になるまで家庭の中で、ホームの中で、お父さんやお母さんや家族、兄弟の中で 培われていくわけですね。私も小さい子供の時代から、たとえそれが神様を知らないノンクリスチャンの家庭であったにせよ、私の人格とかね、私のもうずっとそこに入っているものはやっぱり家庭ですね。それぞれ教育なかったけど、それぞれ賢くなかったけど、その親たちの影響ですね。これは大きなものがあると思います。ある児童心理学者がこんなことを言ってます。13歳までの間に子供が親に発する質問の数は50万回あると。おぎゃーと生まれてから13、まあ出身期っていうか、もう大人になるですねまでの間に子供が親に発する質問は50万回だそうです。そういえば私なんかも何どうして何どうしてどうなんの、もう小さい時からいろいろ親たちに質問して困らしてきたんじゃなかったかなと思ってます。小さい子供はクエスチョンボックスと言われます。もう何でも、もうどんなことでも、どんなつまらないことでも聞くわけですね。お母ちゃんこれ何、どうしてこうなるの、なんで。そのうちに親たちが集まってくると先生に聞いたり友達に聞いたり図書館で本入ってきて、するものですね。でも50万回も聞いてるんですよ。今現に子育て真っ最中のお母さんたち、子供たちはなんでこんなこと聞くの、こんなことも聞くの。どうぞそれを尊重して、どんなつまらないことでも誠実に答えてもらいたいと思うんですね。ごまかさないでもらいたいと思うんですね。真正面からぶつかって、真正面から真面目に、子供たちがどのくらい分かったか分からなくても全力投球でですね、子供たちに相対してもらいたいと思うんですね。そういう親と子供のこのぶつかり合いですね、それからその人の人生観、価値観、こういうものが作られていくと思うんですね。でも私も本当にクリスチャンになって本当に多くの教えがあり、失敗をあれを悔い改めて、あったことは大きいですけど、徹底的ですけど、でもね、ノンクリスチャンの家であって、あんな田舎のあんな古めかしいところであったけれども、親たちが一生懸命に、育ててくれたことは私の人生観のもう奥深いところにずしんと入ってるわけです。まあ自分も50万回も質問したかどうかわからないんですけど、やっぱり、もう13歳過ぎたらもう聞かない、もう自分の足で行きません。でも13歳まではとにかくなんで何どうして笑ってんのとこ聞きますので、全力投球で受け止めていただきたいと思うんですね。で、この聖書の中に自分の家に面するところを修理したとありますけど、わざわざ神様がこの城壁の再建に言葉を選んで、その人はただ不特定多数のところをやったんじゃなくて、自分の家の近くの面するところをしたという、その書き方によってもう一遍家族というものを見直すように迫っておられると思うんですね。ここのところ嫌な事件が起きました。大阪の出屋がでですね、2人のかわいい中学1年生の女の子とかわいい男の子が殺された事件が起こりました。 ニュースのを見るたんびにね、うわーもうほんまにこれは何、こんなことあるの、親はどうしてたんかな、子供たちがあんな夜中にうろうろしてんのに親たちはどうしたか、まあ理由があると思います。親たちがそうできなかった理由があると思うんですけど、なんとかならなかったかなと思う事件が多いですね。やっぱり家から始めよう、家で全力投球して子たちの成長にエネルギーを投じないといけないと思うんですね。これアメリカで実際あった話だそうですけど、5時間木に登って降りてこない男の子がいました。その子が木に登った理由は何であったか、とにかく木に登って下からお父さんやお母さんがみんなで降りておいでね、降りておいでね、なんで降りてこないの、怪我をするよ、降りてこなかった怪我をするよ、消防車を呼ぶよ、あるいは降りてこないと風邪をひくよ、降りていったら叩かれるよと、そんなにしがみついとったら袋につつかれて目がつつかれるよとか、もうありとあらゆる声で降りてちょうだい、なんなんちゃん降りてちょうだい。でもその男の子はガンとしてお母さんの呼びかけ、お父さんやお母さんの呼びかけに行かなかったそうです。でもう切羽詰まって信頼するドクターですね、お医者さんも信頼してましたので、そのお医者さんのところに電話しました。うちの子が木に登ってどんなにしても何をしても降りてこないんです、どうしたらいいでしょうかと、もう半泣きの声で、ドクターに相談したそうです。そしたらドクターがこう言ったそうです。あなたのことが大好きで一緒にいたいから降りてきてちょうだい、あなたが一番愛してるので、あなたのことが好きだから降りてきてちょうだい、こういう質問をしましたか。いえ、してません、降りてこいなのね、怪我すればいろんなことは言ったけれども、そんなことは一個も言ってません、すぐ言いなさい。そしてお母さんが大きな声で、あなたが大好きだ、あなたを愛してるから降りてきてちょうだい。そしたらなんと5時間しがみついていた男の子が木から降りてきたそう。私はこの話は、まあ、日本じゃなくてアメリカの話ではあってもね、日本であろうとアメリカであろうと、もし私たちが同じ思いを持ってその子供に会いたいしたら、きっときっと必ず同じことが起こると思うんですね。で、忌まわしい、本当に悲しいこの事件を見るにつけ、聞きにつけですね、やっぱり我が日本は、我が国はやっぱり家庭、家族を曖昧にしてると思うんですね。もう子供は自然に育っていくんだ、もう学校に行って勉強してるからいいや、ね、本当に私たちはそういうことで安心してると思うんですね。やっぱり私たちは自分の家に面するところを修理した、この神様がネヘミヤ記で語っておられる言葉を通してね、私たちも家族、家庭、このことをですね、もう一度その重要さを再発見したいと思うんですね。で、私は今日ですね、さらにこのところから、今この三章で自分の家に面するところを修理したという名前が出てきます。例えば実節、ハルマフの子エダヤが自分の家に面するところし、ハルマフの子エダヤ、これですね、ヘブル語では 人の名前は意味があるんですね。ほとんど例外なしに、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーゼ、もう誰であってもみんなそれはどういう意味だっていうのはヘブル語の辞書を調べれば簡単に理解する。日本人の名前だってね、何の何べみんな漢字の名前だったらですね、漢字の意味がありますよね。その漢字の意味を見るだけで、この子供につけた親の思いっていうのが分かりますよね。漢字もちゃんと意味があります。ヘブル語も同じように意味があります。ですから今日ですね、この家に面するところを修理したというその人物の名前をちょっと皆さんと見てみたいと思うんですね。で、実節はエザヤ、エザヤ、ヘブル語のエザヤは神にお願いする人、神に懇願する人、これがエザヤという言葉の意味であります。神に懇願する、いかがでしょうか。私たちは本当に祈りを大切にしてます。皆さんの家庭の家庭礼拝の祈りはいかがでしょうか。家庭礼拝の祭壇が崩れてはいませんか。あるいは自分の毎日の毎朝の一日に一回、どこかで朝昼晩どこかで空いた時間に見つけて取る短い祈りであっても、その祈りですね、その祈りはおろそかにされてはいないでしょうか。私はこのエザヤという人が我々に語るそのメッセージというのは、私たちを神に懇願する、神に求める、神にお祈りする、この中で神様に祈らない人はないと思うんですね。クリスチャンで、おお、そうクリスチャンで神様に祈らない人はないと、みんな祈ります。でもその祈りはどんな祈りでしょうか。どういう祈りでしょうか。エザヤが自分の家に面するところを処理、それが家族のための祈りであり、自分のための祈りであり、お仕事のための祈りであり、いろいろあるとは思うんですけど、まずエザヤからは神にお願いするということを学びます。そして第2にはですね、23節ですね、3章23節、その後にベニヤミンとハシブが彼らの家に面するところを修理した。ベニヤミンとハシブ、このハシュブという名前ですね、これは仲間、お互い仲間、兄弟姉妹、仲間という意味です、ハシュブは。でベニヤミンというのは、今日ですね、この修法の新明記の33の12節、ベニヤミンについて言った、主に愛されている者は彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう。ヤコブがベニヤミンにつけた名前の意味は、彼は安らかに主のそばに住まい、いつまでも彼をかばう。つまりこのベニヤミンの名前の意味は、我が右の手の子、神様が守ってくれる我が右の手の子、これがベニヤミンの意味であります。まあ、ハシブは仲間ですけど、特に今日はベニヤミンですね、我が右の手の子、神様が守ってくれる、守ってくれる、神様は守ってくださる。考えてみたらですね、あの今週の痛ましい事件ですね、親は子供守ってないですよね。 子供たちはフラフラフラフラ夜中にですね、あんな、宮川のお魚ですね、恐ろしいところをですねフラフラしてるわけです。一体誰が守るんですかって。そんな監視カメラでは映ってるかもしれません。監視カメラは守ってくれないんですね。監視カメラは映すだけで、守るのはやっぱり人間なんですよね。本当に中学1年生といってもまだ子供です。やっぱり守る必要がありますね。思春期で難しい時であることは認めつつもね、やっぱり守らねば。我が右の手の、ね、我が右の手、神様が守る、神様は守ってくれるんだけど、我々もその神様に守られるということにもっともっと力を入れるべきではないかなと思うんですね。幸い本当に私たちの教会もクリスチャンホームを中心にして成長を目指しておりますけれど、お父さんお母さんたちを通して子どもたちが守られている、教会がこのそういうことを通しても守られているということ、本当に感謝をしたいと思うんですね。で、うちの教会が開拓伝道から目指してきたことは、本当にクリスチャンホームを中心にした教会形成、これが、スローガン、キャッチフレーズでありました。で、最初の小さな開拓伝道のとこから、子どもたちを大切に、考えてきました。もちろん子どもたちは、やかましい、もう礼拝がうるさい、本当に、礼拝のメッセージの邪魔をしばしば妨げる、そういうことはもう小さな教会の時もそうでしたし、今も同じだと思う。でもね、この小さい子たちがやがて立派に成長して、やがてこの教会を、あるいは社会をリードする、そういう器になっていくわけですね。どれほどそのやがましい、うるさい思うですね、子供たちにどれほど配慮しね、どれほど許し寛容な心を持たないとですね、いけないと思うんですね。教官が小さい、まだ開拓伝の頃ですね、我が家の息子たちをはじめとして、最初の開拓伝道に集まってきた教会の子供たちもかなり騒いでくれました。私は、ですから子供たちの騒ぎに負けじとでかい声で、メッセージをするように訓練されましたので、本当に守りということが大事だということを思います。はい。そして3番目に29節、3章29節。その後にイメルの子ツアドクが自分の家に面するところを修理した。その後にツアドクが自分の家に面するところを修理した。書いてあります。ツアドク。このツアドクというのは正義とか、あるいは誠実とかいうヘブル語の意味でね、正義、誠実という意味であります。イメンの子ツアドクが自分の家に面するところを修理した。ツアドク、大事なことは、その過程でやっぱり正しいこと、正義、誠実、これはですね、親でなくて誰が教えますか。学校の先生も教えてくださると思います。教えてくださると思うけど、大勢不特定多数の子供たちが大勢いるわけですから、一人一人まできめ細かくいかないです。先生の目の隠れているところでは何をするかわからないわけです。やはりそれは家ですね。家で、正義、誠実、正しいこと、何が悪いか、何が正しいか、 それをですね、調整しないといけないと思います。それから、そうですね、このシエヌカヤの子が家の門を守るシエマヤが修理した。そして、ザード君ですね、イメル、あ、イメルという言葉がありますね。イメルの子ツアードクとあります。このイメリというのはおしゃべり、おしゃべりという意味です。だからおしゃべりの子ツアードクがと書いてある。だからおしゃべりは、まあ、家庭の中ではもうおしゃべりが大事な要素ですね。学校のこと、自分のこと、教会のこと、いろんなことね、おしゃべり。でも家の中でそのおしゃべりが時々脱線する、時々人を傷つけたり、ね、するようなことも泣きにしもあらずですね。ですので、我々の語る言葉、我々のおしゃべりもまた誠実、正義に裏付けられなければならないと思いますね。はい。そして、第4番目の30節。その後、シェレムヤの子、ハナンヤとツアラフの六男、ハヌンが、その続きの部分を修理した。その後に、ベレクヤの子メシュラムが自分の部屋に面する部分を指した。この三次戦の最後にベレクヤの子メシュラム、このメシュラム、メシュラムというのはですね、献身的、神様に身を捧ぐ献身的だ。これがメシュラムというヘブル語の意味であります。そしてもう一つ注目していただきたいことに、ベレピアの子メシュラムが自分の部屋、今までは家でした、今までは家でしたけど、この三十節は部屋、ちょっと小さいんですよね。家はもうちょっと大きい、でも部屋は小さい。つまりこの、ベレピアの子メシュラムが住んでいたのは小さな、まあ小さな本当に小屋みたいな、そういう狭いところに住んでいたようであります。でもその狭いところに住んでいたメシュラムでも献身的に使えた、献身的。これは本当に私はちょっとしたところですけど素晴らしいなと思うんですね。本当に献身的な奉仕ですね。これが今日も証の時間にのぞみ姉妹が台湾 CCC 台湾伝道のことを語っていただきました。本当に大学に入って、そのような献身的な思いを持っておられると聞いて本当に神様を褒めたたえました。このレシュラ、自分の部屋に面するとか、今日の後続文で私は気がついたんですけど、27編、詩編の27編ご覧ください。詩編の27編、実節。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。これは私が進学校に行く献身をしたときに与えられて慰められた言葉であります。 私が会社を辞めて検診をするということを申し出ましたところ、ダメだ、断固反対されました。会社どうするんだ、将来どうするんだ、お前食っていけるんだ、どうやって食っていくんだ。もちろん私は、検診して死の御用をする、将来の保証は全くありませんでした。そんな保証は誰もしてくれませんでした。お前に言ってる教会のその宣教師がお前を養ってくれるんか、お前が言ってる教会のその教会員の皆さんがお前を養ってくれるんか、全然私は答えられませんでした。お前がそんなに言うこと聞かないんだったら、もう感動、この頃感動って言葉は使いませんけど、もうお前を見捨てた、もうお前はうちの子じゃない、出て行けと言わんばかりの言葉が感動するという言葉でした。私の父は私を見捨てる、主が私を取り上げてください。この言葉に励まされて慰められて、本当に主の働きに入りました。それからそれが本当に神様の憐れみで、神様は今日まで、霊肉ともに支えて守ってくださいました。大金持ちにはなりませんでしたし、偉い財産家にもなりませんでした。ほんまに何もないものではありますけど、主はあります。主を主に捧げる、主が守ってください。もうこれだけ、あとはですね、イエス様が天国に迎えてくださるその最後の栄冠ですね、今からは義の冠が用意されているという、その義の冠を目指して歩みたいと思います。この最後の三十節のメシュラも献身的ということでした。そしてこれは兄弟姉妹皆さん一人一人が献身的に立っていくという、そのことを意味しております。今日はネヘミヤ記の3章から、家に面するところを修理したというところから、家庭を大切にし、また神様の技が与えられるということを覚えて今日は学んでみました。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝します。暑い暑い夏でしたけれども、守られて今日までやってまいりました。感謝をいたします。今日はネヘミヤ記から4つの聖句を通して、家族、家ということをもう一度見直すことを教えられました。兄弟姉妹たちの家庭が祝福されますように、守られますように、心からお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。